9月定例会、議案などの審議結果。安城創生会18人、公明党3人、未来の風3人、新社会1人、新自民の会1人、共産党1人、安城維新1人。9月定例会に提出された案件、認定。第1号、令和4年度、一般会計、歳入歳出決算。第2号、令和4年度、国民健康保険事業、特別会計、歳入歳出決算。第3号、令和4年度、土地取得、特別会計、歳入歳出決算。第4号、令和4年度、有料駐車場事業、特別会計、歳入歳出決算。第5号、令和4年度、安城桜井駅周辺、特定土地区画整理事業、特別会計、歳入歳出決算。第6号、令和4年度、介護保険事業、特別会計、歳入歳出決算。第7号、令和4年度、後期高齢者医療、特別会計、歳入歳出決算。第8号、令和4年度、水道事業会計決算。第9号、令和4年度、下水道事業会計決算。以上、9議案、原案認定。市長提出議案。第55号、付属機関の設置に関する条例、及び、特別職の職員で非常勤の者の報酬、及び、費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定。第56号、個人番号の利用、及び、特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定。第57号、特定教育・保育施設、及び、特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定。第58号、子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定。第59号、災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定。第60号、令和5年度一般会計補正予算。第3号、第61号、指導路線の廃止。第62号、指導路線の認定。第63号、令和4年度、水道事業、剰余金の処分。以上、9議案、原案可決。同意。第7号、固定資産評価審査委員会、委員の選任。第8号、固定資産評価審査委員会、委員の選任。第9号、教育委員会委員の任命。以上、3号、同意、原案同意。議員提出議案。第10号、議員の派遣。第11号、国の私学助成の拡充に関する意見書。第12号、愛知県の私学助成の拡充に関する意見書。以上、3議案、原案可決。本市では、請願、陳情については、採択されたもののみ、件名と結果を掲載しています。委員会、部会などの主な活動状況。8月8日、未来型スマートまちづくり特別委員会。25日、議会運営委員会。29日、健康福祉部会。9月1日、少子化対策特別委員会。8日、決算特別委員会。12日、産業建設常任委員会決算分科会部会。13日、市民文教常任委員会決算分科会。14日、健康福祉常任委員会決算分科会。15日、総務企画常任委員会決算分科会部会。21日、決算特別委員会議会運営委員会。報告、行政調査を行いました。先進地の事例を調査。紙面の都合により、調査先は1箇所のみを記載しています。 すべての調査先の報告内容はウェブサイトでご覧ください。産業建設常任委員会、7月5日から7日、神奈川県横須賀市、長井海の手公園、ソレイユの丘について、全国初の PFI 事業により、公園が造成された後、旧軍用地が市に贈与されたことにより、公園を拡幅し、今年度には新しい指定管理者のもと、パーク PFI 制度を導入して、リニューアルオープンした公園である。アスレチック設備やグランピング設備などの集客力のある施設となっており、多様な市民ニーズを受け止めるために柔軟かつ収益力のある施設を目指す運営のあり方は、本市の公園の今後を考える上で参考にしたいところが多くある調査となった。総務企画常任委員会、7月19日から21日、兵庫県神戸市、空き地活用応援制度について。神戸市の空き地施策は国の制度とは異なり、除却後の土地だけでなく、すでに所有者が自主的に空き家の解体を済ませている空き地や、阪神・淡路大震災を長らく更地のままとなっている空き地などを対象としており、空き地の解釈を懇意に捉えている点に特徴がある。今後本市においても空き地空き家が増えることが見込まれるので、民間の空き地空き家を地域利用し、地域コミュニティの活性化やにぎわい創出につなげていくことが重要であると考える。健康福祉常任委員会、7月19日から21日、神奈川県大和市、子どもの城の取り組みについて。子どもの城は保育需要の増加などに対応するため、令和3年4月、大和駅に近い旧青少年センター跡地に公私連携型の施設として開設した。送迎ステーション事業など多様化する保育ニーズに対応するためのさまざまな事業を実施している。交通網の発達した大和市ならではの取り組みであった。本市においても、今ある資源を有効に活用しつつ、利用者目線に立った、今後の事業展開の必要性を感じた。市民・文教常任委員会、7月26日から28日、北海道札幌市、札幌市民防災センターについて、市民の防火・防災意識の向上を図ることを目的とした施設で、消防署と併設されており、2階から消防署の車庫内を見学でき、出動の際はその様子を実際に見ることができる。地震体験、煙避難体験および消火体験などが無料で体験でき、親子で防災意識を向上させる良い入り口となっている。市民が関心を持ち、防災力を高めるにはとても良い施設であった。本市も防災教育や市民の災害に対する意識の醸成に向けて、さらに研究していく必要性を感じた。高校生と市議会。安城南高等学校。本校は安城南高等学校とのコラボ。市議会だより編集委員が表紙作品制作者の美術部2年生の星井芽衣さんにインタビューしました。8月25日訪問。質問。表紙作品はてるてる坊主という題名ですが、コンセプトはありますか？表紙の絵について聞かせてください。答え。雨上がりの街を描きたくて描き始めましたが、描いているうちにてるてる坊主が多くなり、中央の子供を主役にしようと思ってこの題名をつけました。全部アクリル絵の具で色付けしています。目立つところはクレヨンも使っています。質問。雨上がりの街を描こうと思ったのはどうしてですか？答え。道路に反射した景色が好きで、それを描きたかったからです。また、 魚眼レンズ風の絵を描くのが好きです。質問、制作日数はどのくらいかかりましたか？この絵で皆さんに伝えたいことはありますか？答え、4から5ヶ月くらいです。駄菓子屋の中のお菓子や魚眼の歪みなど、いろいろ頑張ったところを見てほしいです。生徒さんからの質問。質問、表紙の掲載作品はどのように決まるのですか？答え、令和元年5月1日発行号の表紙から市内の高校生に作品を提供していただき、若い世代にも安城市議会の活動に興味関心を持っていただく機会としています。本号は安城南高等学校の順番で星井さんの絵が選ばれました。森下委員からの感想を、古新聞を調べて描くなど、観察力も素晴らしいですね。須貝委員からの感想を、描きながら想像力を膨らませていって、世界観ができたという感じですね。注目、表紙作品は、アートフェスタ、愛知県高等学校、総合文化祭に展示されたものです。12月定例会の開催予定。11月30日、木曜、定例会開会。12月1日、金曜、一般質問。キャッチ放映、6日、水曜、午前10時。4日月曜。一般質問。キャッチ放映、11日、月曜、午前10時。5日火曜。一般質問予備日。キャッチ放映、22日金曜午前10時。会議を開催した場合のみ放映。地上デジタル112チャンネルで録画放映されます。7日木曜、議案室に。11日月曜、産業建設常任委員会。12日火曜、市民文教常任委員会。13日水曜、健康福祉常任委員会。14日、木曜、総務企画常任委員会。20日、水曜、定例会、閉会。開始時刻はいずれも午前10時、予定からです。請願、陳情の提出締め切りは11月20日、月曜です。全議員研修会、8月8日、総務省、消防庁。消防団等充実強化アドバイザーの太田義雄氏を講師にお招きし、南海トラフ巨大地震に備え、何をすべきか、地域防災力の要、安城市消防団の現状とあるべき姿をテーマに研修会を開催しました。発行者、安城市議会、編集者、市議会だより編集委員会、問い合わせ、安城市議会事務局、郵便番号 446-8501、安城市桜町 18-23、電話 0566-71-2252、ファックス 0566-77-8200、e メール digi@city.anjo.lg.jp。 以上で、安城市議会だより第62号を終わります。テキストデイジー編集は安城響きの会でした。